ちょっと喉がですね、声帯炎で枯れた声をしていますけれども、聞こえ大丈夫ですか？はい、ありがとうございます。先週、東京の方で、キクドラマ聖書の G&M 財団さんのですね、セミナーの方3日間と、そしてその最終日にそのまま、太平洋放送協会さんの、番組を2時間分収録というのがあってですね、喉をだいぶ使いました。ラジオの収録慣れてないとですね、難しいですね、あれね。ずっと話す感じでやるんですけど、大島重則先生が上手に導いてくださって、できましたけれども、声がちょっと枯れ気味ですので、ちょっと喉用の、以前小坂中さんに教えていただいた喉用の紅茶というかハーブティーをいただきながら、メッセージ語っていきたいと思います。今日はですね、ヨハネの福音書の21章の1節から19節の箇所からメッセージをさせていただきます。ヨハネの福音書21章の1節から19節の箇所になります。この箇所は以前にもメッセージしたことがある箇所です。しかしイースターの後の時期にですね、私たちがやはりいくつか共に開いていくべき御言葉というのがあります。前回私がメッセージした時にエマオの途上の二人の弟子の話もしました。そして今日この箇所というのはペテロがもう一度イエス様に声をかけられ、そして三度愛しますという箇所です。どの聖書の箇所も大切なんですけれども、このイースターの後からペンテコステの日までの間に起こった出来事というのは私たちちょうど今の時期、イースターの後の時期ですけれども、注意深く見るべきところがあるなということを思わされます。ですから以前にも開いたことある箇所だなと思われるかもしれませんが、それだけ大切な箇所であるということを覚えていただきたいと思います。不思議なことにイエス様は復活をされた後で大群衆の前で集会はされませんでした。されたらいいのにと思われるかもしれません。5つのパンと2匹の魚の奇跡のようにですね、男だけで5000人の前で私復活しましたと。大奇跡と癒しの集会とかですね、なんか大きな宣言をするとか、やったら、ね、復活して500人ぐらいの人たちに会いましたじゃなくて、5万人以上の人たちに会いましたとかの方が、いい気もしますね。人間的には。でもそれはイエス様が選んだ方法ではありませんでした。イエス様が選ばれたのは、数人の弟子たちに出会い続けていくという方法を取られるんですね。個人的に出会っていかれました。しかしそこには意味があると思います。しかもその数人の弟子たちというのは、決して完璧な弟子たちではなかったということも覚える必要があります。イエス様は大群衆のためでも、また一部の成功者たちだけのためでも、その復活の後で出られたわけではありませんでした。今日のこの開く箇所のペテロ、またその弟子、ペテロとその仲間たちの姿を見るときに、ペテロも決して順調な人物ではなかったことが改めて見えてくると思います。今日メッセージのタイトルも見捨てないキリストの愛というふうにさせていただきましたけれども、この復活の後のイエス様の動きを見ていくときにイエス様は、失敗したような弟子たち、信仰が弱っていた弟子たちもそれでも見捨てずに引き上げられた、そのことが表されています。そこにイエス様の復活の力が働いておられることを私たちは見ることができます。一言お祈りしてメッセージ入っていきます。愛する天の神様、今日共に礼拝を捧げることができるこの恵みを感謝いたします。あなたは確かに復活され、そして多くの弟子たちの前に現れました。しかしあなたは復活して、大きなスタジアムや大きな広場やそのような場所で集会をするのでなく、不特定多数ではなく、主あなたが選ばれた弟子たちに出会われました。そしてその弟子たちは完璧なものではありませんでした。今日この場所にいる私たちも完璧には程遠い者たちです。しかしそんな私たちにあなたが今日も個人的に御言葉から語ってくださることを感謝いたします。主よ、どうぞあなたに今日のこの礼拝の時間、またこのメッセージの時間、主よ、あなたが御言葉から語ってくださることを期待いたします。どうぞお一人一人の必要にあなたが答えてください。期待します。主イエスキリストの皆によってお祈りします。アメン。最初にヨハネの福音書21章の1節から3節を読まさせていただきます。その後イエスはティベリア湖畔で再び弟子たちにご自分を表された。表された次第はこうであった。 シモン・ペテロ、デドモと呼ばれるトマス、ガリラヤのカナ出身のナタナエル、ゼベダイの子たち、そして他に二人の弟子が同じところにいた。シモン・ペテロが彼らに、私は漁に行くと言った。すると彼らは、私たちも一緒に行くと言った。彼らは出て行って小舟に乗り込んだが、その夜は何も取れなかった。イエス様は、この箇所でペテロや弟子たちに出会われますが、実はこれは初めてではありませんでした。弟子たちに出会われたのは、実はもうすでに2回出会われてますから、3度目と思われます。過去にもイエス様が復活して出会われたので、ペテロやその仲間たちというのが順調に喜びにあふれて、ね、復活したイエス様にもう出会ってますから、イエス様よみがえられたって喜びにあふれて信仰深く元気いっぱいであったかというと、実はそうでなかったっていうことです。イエス様の傷跡にトマスは触れました。ペテロも走って行って墓のところまで行ったり、イエス様にも個人的に出会いましたが、しかしまだそれでは不足していたわけです。一節のこのティベリア湖というのはガリラヤ湖の別名です。三節を見ると、シモン・ペテロが彼らに、私は漁に行くと言ったって書いてあります。まあ、なぜ漁に行ったんでしょうか。食事の魚が必要であったかもしれませんが、それだったら別に漁師の方から買うこともできたわけです。しかしこの3節の後半を見ていくとわかりますが、彼らは出て行って小舟に乗り込んだが、その夜は何も取れなかったということが起こります。ペテロはですね、この箇所全体、そして今の読んだ箇所を見てもわかりますが、復活したイエス様に出会ったけれども、彼の信仰は落ちたままであったということです。調子がいい状態ではありませんでした。復活したイエス様に出会ったけれども、ペテロの中で引っかかっている部分があったんですね。それはやはり三度知らないと言ってしまったこと。死にまで従いますと言ったけれども、裏切ってしまったという事実。素晴らしい復活したイエス様に出会うたびに、心が責められる思いがしたかもしれません。ペテロは傷ついて、自信を失い、そして信仰が弱ってしまいました。そして信仰が弱ったときに、自信を失ったときに彼はどうしたかというと、かつての自分の場所に戻ろうとしていくわけですね。ペテロにとってのかつての場所というのは、あのティベリア湖畔、ガリラヤ湖畔で漁師として働いていた日々です。親から引き継いだ船、網があり、いつもの漁をする場所があり、仲間たちがあり、慣れ親しんで、いや、そこだったら魚が必ず取れるという成功体験がある場所に彼は戻っていくわけですね。まあ、信仰が弱り、そして自信を失った時、その時に彼は元の歩みに戻ろうとしてしまったわけですね。まあ、決してイエス様を信じる気持ちがゼロになったというふうには思いません。しかし網を置いてついてきなさいと言われて網をついていったわけですね。網や船も置いていきました。しかしもう一度そこに戻っていくということは、イエス様に従うというところの気持ちが、まあ弱ってしまったというか、ある意味、信じてるけれども、網を捨てるほどまでは従いきれてないという状況にペテロはなってしまったということなんですね。まあ、このペテロの姿を見ると生々しいなということを思います。この復活後のイエス様の姿、出会った人たちを見るとみんな中途半端なんです。あのエマオの途上の二人の弟子たちもイエス様復活したという噂を聞いたけれども、エルサレムの群れから離れていってしまったということを前回話をさせていただきました。この箇所でもペテロは復活したイエス様に出会ったにもかかわらず、彼は落ち込んでいく道、そして元に戻っていってしまうという道を歩んでしまいました。ここを見ていくときに思うのが、ここにいる私たち一人一人も、ある意味同じようなものであるということです。私たちも、私も含め、完全な信仰者はいません。地上で今までに完全な、ある意味、信仰者というか、キリスト者と言えるものというのは、イエス・キリストご自身お一人だけです。私たちも、イエス様を信じますと決断したとき、そして誓約を交わして、 洗礼を受けたとき、主はあなたについていきますと、あなたを信じますと宣言をしました。喜びにあふれて、あなたの栄光を表したいですと私たちは言うわけです。しかし、私たちの歩みの中で罪を犯してしまうときがあります。そして、罪を犯し、まあ時に続けてしまったり、失敗を何度もする中で、こんな自分じゃダメじゃないか、イエス様の素晴らしさと、また時に御言葉を読むときにも責められるときもあるかもしれません。そういうときに、ああ、もうちょっと厳しいなと、こんな自分ではイエス様は受け入れてくれないんではないかと思ってしまって、ジレンマに陥って、そして元の歩みに戻っていってもいいんじゃないか、そのようになってしまうときもあるんですね。そして気がつくと礼拝から遠ざかっていたり、御言葉を読むことから遠ざかっていたり、そういう弱さに私たちは陥りやすいところがあります。そのような私たちと同じように、あのエマオの登場の二人も、今日のこのペテロも、またペテロの友達もそうであったということがわかるわけですね。彼らも生身の人間であり、ここにいる私たちも弱さを今日も抱えています。21章の3節の最後を見ると、先ほども読みましたが、小舟に乗り込んだが、その夜は何も取れなかったとあります。当時は漁は夜していましたけれども、かつて成功していたその漁の場所に出て行っても魚が取れず、さらにプライドはズタズタになりました。信仰者としても失敗者、漁師に戻っても失敗者、まあ絶望的ですね。何をしたらいいんだろうというふうにですね、ペテロたちも思ったことでしょう。さあ、その時にイエス様が彼らの前に現れます。4節から8節をお読みします。夜が明け始めた頃、イエスは岸辺に立たれたけれども、弟子たちにはイエスであることがわからなかった。イエスは彼らに言われた。子供たちよ、食べる魚がありませんね。彼らは答えた。ありません。イエスは彼らに言われた。船の右側に網を打ちなさい。そうすれば取れます。そこで彼らは網を打った。すると、おびただしい数の魚のために、もはや彼らには網を引き上げることができなかった。それでイエスが愛されたあの弟子がペテロに主だと言った。シモンペテロは主だと聞くと裸に近かったので、上着をまとい、湖に飛び込んだ。一方、他の弟子たちは魚の入った網を引いて小舟で戻っていった。陸地から遠くなく、200ペキスほど離れた距離だったからである。夜が明け始めた頃にイエス様が弟子たちの前に現れました。しかし4節を見ると、後半こう書いてあります。けれども弟子たちがイエスであることがわからなかった。まあ、の8節にあるこの200ペキスというのはだいたい100メートルぐらいですから、100メートル離れた海の方から岸辺を見たときに明け方でしたし、見えにくかったかもしれない。そのように解釈することもできますが、どうでしょう。愛するイエス様の声を聞いて、100メートルだったらまあ、見えるんじゃないかなと思うんですね。きっと今の私たちより当時の方々は目も良かったと思いますしね、スマートフォンとか使ってないですし、テレビもないですから。きっと100メートルぐらいだったら普通は見えたと思います。でもあのエマオの途上の二人の弟子たちも最初イエス様だと分からなかったと、目が閉ざされていたからであるとありましたけれども、この箇所でもおそらく何らかの理由でイエス様だと分からないようにされたのかなというふうにも思うんですね。100メートルだったらさすがに分かると思います。声も分かると思います。復活した後ももう出会ってますから、イエス様の声を忘れることはないでしょう。この分からなかった理由が何かあるはずなんですね。なぜ分からなかったのでしょうか。私はそれはおそらくこの後に書かれているこの網を下ろして魚を取るということを体験させたかったからだと思います。あえてこの船の右側に網を下ろし、そしてたくさんの魚が取れるという体験をペテロとその仲間たちにさせたい、そのように思ったわけですね。なぜでしょうか。それはあのヨハネの、あ、ごめんなさい、ルカの5章に書かれているように、ペテロが網を置いてついていった時のあのシーンと全く同じことがここで起こっているわけです。 ペテロが網を置いてついて従ったという時には、ペテロは夜通し漁をしたけど魚が取れず、そしてイエス様が、もう一度出て行って網を下ろしなさいと、そして網を下ろしてみると、おびただしい魚が取れて、沈みそうになったので、もう一層来てもらって、挟み込みながら一緒に魚を持って行ったという体験をしました。そのすごい奇跡と、また、プライドが打ち砕かれていたけれども、イエス様が見せてくださったその奇跡を体験したときに、ペテロはもうすべてを捨てる価値があると、イエス様に従ったわけですね。あのペテロにとっての一番最初のイエス様への献身のあの場所に、イエス様はもう一度ここで体験させてくださったわけです。しかもその時にあえて自分をわからないというふうにあえてさせてもう一度体験をさせたというのも、イエス様らしいなと、素晴らしいなということも思います。もしイエス様だとわかっていたら何もためらうことなく網を下ろしたかもしれません。もしくは網を下ろさなくてももうイエス様のところに駆け寄っていったかもしれません。しかしここでもう一度チャレンジがあるわけですね。イエス様だとわからないけれども、それでもその声に従って網を下ろすということを、ペテロはしてみたわけです。ここにペテロの信仰のステップがあります。そしてイエス様の素晴らしいことは、失敗したペテロにもう一度チャレンジをし、そしてもう一度かつてのビジョンを見せたということです。あなたは人を取る漁師になる。あの網を下ろしたあの瞬間のことをもう一度体験させてくださったわけですね。今日皆さんにお伝えしたい一つ目のポイント、それは主は失敗者を何度でも引き上げてくださるということです。一つ目のポイントは主は失敗者を何度でも引き上げてくださいます。もう一度言います。主は失敗者を何度でも引き上げてくださいます。ペテロは何度も失敗をしたものでした。水の上を歩いても沈んだこともありますし、下がれサタンと言われたこともあります。三度知らないと言ったこの後の話です、今日のところも。あなたに従いますと素晴らしい奇跡を体験して網を捨てて従ったけれども、もう一度網を取ってしまったペテロでした。しかしイエス様はもう一度あのかつての光景と同じ光景をある意味同じ場所で見せてくださり、もう一度ペテロを呼ばれました。同じビジョンを見せ続けて、もう一度ペテロを引き上げてくださいました。イエス様は弟子たちを見捨てる方ではありませんでした。ペテロもそうです。信じられなくて手まで触ったトマスもそうです。あのエマオの途上の弟子たちもそうでした。イエス様は弟子たちを見捨てる方ではないわけですね。今日ここにいる私たちも少なからず何かしらの失敗者であるかもしれません。まあ、今がそうでなくてかつてかもしれませんけれども。しかし私たちもですね、信仰生活の中で順調な時もあっても失敗する時もあるし、自信を失う時もあります。なんか職場の環境が変わったり、学校のクラスが変わったりするだけでも、だいぶ自信を失ったり、自信を持ったり変わったりしますね。春というのはそういう季節かもしれません。ねえ、聖書通読続いてると思ったら、なんか病気で何日か寝てる間に聖書通読が続かなくなったりですね。いろんなことがあるかもしれません。そういう時に私たちは、ああ、もう自分なんかダメじゃないか、もう無理じゃないかと思うかもしれません。しかしイエス様はあなたを見捨てる方ではありません。あなたの状況をよくご存知で、その上であなたをもう一度引き上げて、見捨てずに、そしてもう一度、そして何度でもビジョンを見せてくださるお方です。イエス様の愛が離れていっていると感じておられるなら、それは、お一人お一人自身がイエス様の愛から離れていっているか、またはサタンが、そんなあなたじゃダメだというふうに囁いているかです。私たちの主の愛は変わることがありません。そしてこの見捨てないイエス様の愛に、少しでも早く立ち戻っていく。それが大切なことです。余計離れていくと余計ジレンマに陥ります。教会の礼拝とか集会でもそうですね。1、2回足が遠のくとですね、まだいいんですけども、数回何か遠のいたり用事があって、久しぶりに教会に行くとなんか、久しぶりですと言われるのがなんか怖いとかですね。思う必要ないんですよ。声をかける側は愛を持って、お久しぶりですね、お元気でしたかって言うだけなんですけども、 ねえ、愛の話は無関心ですからね。久しぶりに来ても何も声かけられなかったら、それはそれで寂しい教会ではあるわけですね。しかし、愛を持って声をかけられるわけですけども、その愛を持って声をかけられるのがなんか負担に感じたりしてくるわけです。久しぶりに行くとですね。同じようにイエス様との関係でも同じようなことはあり得るわけですね。イエス様との関係が離れていたり、遠のいていると、久しぶりに戻るときになんか咎められた気持ちに私たち陥りやすいんです。久しぶりに聖書を開いたり、久しぶりに主を崇めたり、賛美をしたり。いいじゃないですか。イエス様はそれを喜ばれます。イエス様はもう一度、何度でもあなたに愛を表してくださる。あなたを引き上げてくださる。そのことを覚えましょう。ペテロはそれを何度も体験しながら変えられていきました。さあ、ヨハネの福音書の21章の9節から14節を続けてお読みしたいと思います。21章の9節。こうして彼らが陸地に上がると、そこには炭火が起こされていて、その上には魚があり、またパンがあるのが見えた。イエスは彼らに今取った魚を何匹か持ってきなさいと言われた。シモン・ペテロは船に乗って、網を陸地に引き上げた。網は153匹の大きな魚でいっぱいであった。それほど多かったのに、網は破れていなかった。イエスは彼らに言われた。さあ、朝の食事をしなさい。弟子たちは主であることを知っていたので、誰もあなたはどなたですかとあえて尋ねはしなかった。イエスは来てパンを取り、彼らにお与えになった。また魚も同じようにされた。イエスが死人の中から蘇って弟子たちにご自分を表されたのは、これですでに三度目である。ここでイエス様は弟子たちを招くわけですね。まあ、この前のところでペテロはですね、イエス様だと気づくと100メートル近いところを泳いで湖に飛び込んだというところが書いてあるわけですね。ペテロのこの純粋な飛び込んで戻っていく信仰というのも素晴らしいなというふうに思うわけですね。おっちょこちょいで、まあ、行動派なペテロですけども、その素晴らしいところは主の招きにすぐに応えるということです。ある意味ペテロには鈍感力があったと思います。鈍感でないとですね、こんなに、シュラーって言って飛び込んでですね、戻っていったりしないと思うんですけど、時にこの愛に応えていく、死に応えていく時には、これぐらいの、まあ、鈍感力というかですね、あんまり鈍感って言うと後で天国でペテロに怒られそうな気がします。まあ、天国で怒りはないから怒られないか。まあでもですね、ペテロの素晴らしいところだと思います。私たち躊躇してしまう時がありますから、躊躇せずに飛び込んでいったペテロでした。しかしここで面白いんですね。9節見ると、こうして彼らが陸地に上がると、そこには炭火が起こされていて、その上には魚があり、またパンがあるのが見えた。彼ら、魚取ってきたんですけど、もうすでに陸地に魚あったんですね。魚、取らなくてもイエス様もうすでに用意してたって書いてあります。ねえ。まあもしかしたら先に届いた魚を使ったかわかりませんけれども、しかしイエス様は魚とパンをもうここで用意して焼いていてくださったんですね。いやー、ここでイエス様は彼らを食事に招いてくださったんですね。朝の食事に早朝でしたから招いてくれました。弟子たちが陸地に戻ると、イエス様がもうすでに魚とパンを用意され、食事の用意は万端にできていて、そしてイエス様は彼らを朝の食事に招きます。12節、イエスは彼らに言われた、さあ朝の食事をしなさい。13節、イエスは来てパンを取り彼らにお与えになった。また魚も同じようにされた。イエス様は弟子たちに食事を用意されました。当時のイスラエルで食事を共にするというのは家族の交わりを表します。食卓を共にする。それは、家族の交わりを表すわけですね。イエス様との交わりが弱り、そして信仰が弱っていたペテロでした。またペテロと仲間たちでした。しかしイエス様はもう一度彼らに家族として一緒に食事をして交わろう。そのように呼びかけたわけです。イエス様との壊れた関係、合わせる顔がないと思ってたペテロをもう一度家族的な交わりに呼ばれました。ただ単にもう一度チャンスをあげたよ、ビジョンをあげたよ、さあ頑張ってきなさいで終わらなかったんですね。 先ほど一つ目のポイントで、イエス様は見捨てないお方であるということを言いましたけども、引き上げる方だと言いましたけども、イエス様は引き上げてさあ、頑張って漁をしてきなさい。頑張って福音を伝えてきなさい。はい、頑張ってって、またダメだったら引き上げますよっていう神様ではないんです。あなたが失敗して弱ってもう一度イエス様に引き上げられたとき、イエス様はあなたともう一度家族の関係を、もう一度交わりの回復を願っておられる。だから食事を用意してくださっているわけですね。どんだけ信仰が回復し引き上げられたとしても、神様との交わりが回復しなければ何度でも落ちていってしまいます。もちろん交わりがあったとしても失敗してしまったら落ちていくときはあり得るんですが、しかしイエス様はここで大切なことをされます。それは交わりを回復するということです。今日の二つ目のポイントですね。それは交わりを主は回復してくださるということです。二つ目のポイント、それは主は交わりを回復してくださるお方です。しかもただ単に普通の交わりではありません。家族としての、神の家族としての交わりを主は回復させてくださるお方です。私たちも何かうまく奉仕ができなかったり、主の前に申し訳ない気持ちがあると、まあ聖書が読めなくなったり、さっきも言いましたけど祈れなくなったり、賛美の言葉が出てこなかったりする時があります。それはある意味イエス様との交わりの関係が薄れているということを言えるわけですね。私たちが失敗したり信仰が弱るときにイエス様との交わりが薄れていきます。しかし私たちが主から引き上げられていくときに大切なことは、もう一度主の交わりに戻っていくということです。もう一度御言葉を読んでいく。もう一度賛美をしていく。もう一度祈っていく。主との交わりに回復させられていくことがなければ、ただ単に何度も落ちて何度も引き上げられるだけで終わってしまいます。しかしここでイエス様は、ペテロと弟子たちに、もう一度食事を共にしようと言ったわけですね。何か挟んでいただいて、第一ヨハネの4章の18節、19節を開きたいと思います。第一ヨハネの4章の18節、19節です。ヨハネの手紙第一、4章の18節から19節。ヨハネの手紙第一の4章の18節、19節。お読みさせていただきます。ヨハネの手紙第1の4章18節19節。愛には恐れがありません。全き愛は恐れを締め出します。恐れには罰が伴い、恐れるものは愛において全きものとなっていないのです。私たちは愛しています。神がまず私たちを愛してくださったからです。世の中にはいろんな宗教があります。たくさんお金を捧げなさい。たくさん奉仕をしなさい。善行を積みなさい。そうしないとあなたは地獄に行く。あなたは祝福されない。多くの宗教はそう語ります。ある意味、恐れに支配されるようなものですね。カルトとかも大体恐れで支配されますね。マインドコントロールのようなものです。しかし、聖書が語る本当の神様は、イエス様はどういうお方か、それは愛なるお方です。恐れで支配するものではなくて、愛で支配される方です。そしてこのイエス様の愛は、恐れを締め出していくわけですね。しかし私たち、この世の中に住んでいるもの、生きているものは、どこかイエス様から遠ざかると、恐れもやってくるわけです。イエス様に久しぶりに戻ると咎められるのではないか。こんな自分ではダメじゃないか。人生が終わった時に、主の前に立った時に、やっぱりお前ダメだったと言われ、まあそうは思わないかもしれませんけども、でもこの世の価値観、成功基準で行く時の恐れっていうのがやってくる時があります。しかし、イエス様の愛はそうではありません。イエス様の愛は私たちの恐れを締め出し、完全な愛で私たちを包んでくださるお方です。失敗者を何度でも引き上げてくださり、失敗者と何度でも交わってくださるお方です。その秘訣は何か、最後の今読んだ19節だと思います。私たちは愛していますと書いてありますが、その後にこう書いてあります。神がまず私たちを愛してくださったからです。 これがキリスト教です。これがイエス様の愛です。私たちが何かをしたから愛してくれる神様ではないということです。もうすでにイエス様は私たちを愛してくださっているお方だということです。あなたが失敗したか、一度信仰を持ってバックスライドしてしまったか、今調子が良いか悪いか、それはあまり関係がないと言ってそこまで言い切っていいかわかりませんが、もちろん良い信仰を持っている時は主は喜ばれますよ。でも前提として書いてあるのは、神がまずあなたを愛してくださっているということです。これが聖書を語る私たちへのメッセージです。神がまず私たちを愛してくださったから、イエス様は十字架にかかってくださいました。父よ彼らをお許しください。すべてのものに向けられました。ある者は主に立ち返り、ある者はイエス様を受け入れませんでした。しかしそれでもイエス様はまず愛を示されました。ここにいる私たち一人一人、オンラインで聞かれているお一人一人、そのお一人一人に、主はまずあなたに愛を持って語りかけてくださっています。愛を表してくださっています。救いの道を示してくださっています。私たちがするべきことは、その愛に応えていくということです。あなたが信仰を持ったとで失敗したとしても、その愛に私たちが応えるかどうかです。もうすでにイエス様はあなたを愛しておられます。ですからもし咎められた気持ちや今自分は中途半端なクリスチャンでないかと思っておられるのであれば、主の愛にさらに引き寄せられていきましょう。主ともっと交わっていきましょう。何度でも引き上げられていきましょう。なぜならイエス様はあなたをまず愛してくださっているからです。これがなければ、主に何度も引き上げられることも交わりを回復することもできません。主はあなたをまず愛しておられる。だから私たちは交わりを回復していくことができるんですね。交わりっていうのは片方が求めてできるものではありません。もう片方も求めなければできないわけです。イエス様はいつも私たちに手を差し伸べ、いつでも交わりをしたい。そのように願っておられるんですね。あとは私たちの側です。私たちの側がその愛に応えていくかどうか。そのように思います。さあもう一度、ヨハネの福音書の21章、続けて15節から残りの17節のところを見ていきたいと思います。ヨハネの福音書の21章の15節から17節。ヨハネの福音書21章の15節から17節をお読みいたします。彼らが食事を済まされたとき、イエスはシモン・ペテロに言われた。ヨハネの子シモン、あなたはこの人たちが愛する以上に私を愛しますか？ペテロは答えた。はい、主よ、私があなたを愛していることはあなたがご存知です。イエスは彼に言われた。私の子羊を飼いなさい。イエスは再び彼に、ヨハネの子シモン、あなたは私を愛しますか？愛していますか？と言われた。ペテロは答えた。はい、主よ、私があなたを愛していることはあなたがご存知です。イエスは彼に言われた。私の羊を牧しなさい。イエスは三度目もペテロに、ヨハネの子シモン、あなたは私を愛していますかと言われた。ペテロはイエスが三度目も、あなたは私を愛していますかと言われたので、心を痛めてイエスに言った。主よ、あなたはすべてをご存知です。あなたは私があなたを愛していることを知っておられます。イエスは彼に言われた。私の羊を飼いなさい。イエス様はペテロに三度私を愛しますかと言われました。15節。イエス様はあなたはこの人たちが愛する以上にっていうふうに聞いてるんですね。まあペテロはどちらかというと他の者たちよりもあなたを愛してますとよく言うようなものでしたから、そのような意識もあったかもしれませんが、この人たちが愛する以上にっていうのは誰よりもまあ誰よりもってのは、もう何よりも一番に愛していますか？それぐらいの気持ちで言うわけです。しかし、ペテロとしては、誰よりもあなたを愛していますって、真にまで従いますというふうに言ったペテロの、その失敗のことも意識させられて、苦しい思いもあったでしょう。もともとペテロは自信家でしたから、そして行動派でしたから。でも、このペテロは、プライドも信仰もある意味砕かれたというかそういう状況でした。失敗をし、信仰も落ち込み、網を捨てていったのにもう一度網を取ってしまった。 夜通し働いたけども、それでもまた失敗してしまった。プライドもボロボロ、砕かれまくり。調子も良くない。そんなペテロにイエス様は、あの三度知らないと言ったペテロに三度愛していますか?というふうに聞くわけですね。ペテロの心を思うとですね、まあ辛い気持ちになったと思いますね。あの三度知らないと言った時を思い出したでしょう。またその前の調子よくあなたに死にまで従いますと言った時のことを思い出したことだと思います。しかし今回この時には死にまで従いますと彼は言うことはできなかったわけです。ペテロの返事は何だったか。15節を見ていてもこう書いてあります。はい、主よ、私があなたを愛していることはあなたがご存知です。ペテロの精一杯の返事であったと思います。ペテロは自分の心を、自分がイエス様を失敗しながらもそれでも愛していることをあなたはすべてご存知です。ありのまま答えたわけですね。どれぐらい愛していますという何か表現をするのでなく、私があなたを愛していることをあなたはご存知です。私の愛も、私の失敗も、私の状況も、すべてあなたはご存知です。そういうふうに彼は言ったわけです。そうしたペテロにイエス様は言います。15節の最後、イエスは彼に言われた、私の子羊を飼いなさい。二回目も三回目も同じように言います。私の羊を牧しなさい。私の羊を飼いなさい。イエス様が見られたのはペテロの心でした。ペテロは失敗はしたけれども、しかしイエス様を愛していました。信仰のジレンマにプライドは砕かれていたけれども、それでもなお愛する気持ちが残っていたわけです。もちろん、絶好調だったらもう一度網を取ることはしなかったでしょうが、しかしそれでもなお、イエス様を愛する気持ちが残っていました。そして、この時もイエス様あなたを愛しますと、言った時にイエス様の答えは、羊を飼いなさい、でした。イエス様はペテロのその、人間的に見ると小さいかもしれないその愛を、それを喜ばれたということです。もちろんペテロはイエス様を心から愛していたと思いますが、全体的に見ていて思うのは、ペテロは失敗もしていましたから、人間的に見るとすごい絶好調のペテロの愛ではなかったかもしれません。しかしそれでもイエス様はそのペテロのイエス様に対する愛を喜ばれたんですね。純粋な信仰を喜ばれていきました。その時にイエス様は羊を飼いなさいと言われたんですね。面白いなと思います。イエス様は先に羊を飼いなさいと命令はされなかったんですね。愛します。あなたは私を愛していますか?あなたは愛しています。そのことをあなたはご存知ですと言った時に羊を飼いなさいというふうにイエス様はペテロに命じられたんですね。これも先ほど言ったキリスト教と他の宗教との違いです。何々しなさいから始まるような宗教ではキリスト教はありません。私はあなたを愛しています。あなたは私を愛していますか?愛しますと言った時に、あなたに対しての役割を主は示してくださるでしょう。行くべき場所を示してくださるでしょう。しかしあなたが何人信仰に導いたから、どんな素晴らしいことをしたから、どんな奉仕をしたから、どんだけ献金をしたから、それであなたの愛のサイズが決まるわけではないということです。イエス様はまずあなたを愛してくださり、私たちが愛を応えていったときに、羊を飼いなさいであったり、お一人一人に対する、その飯を与えてくださるお方だということです。何かをしたから愛してくださるイエス様ではありません。私たちがイエス様をまず愛していく中で、私たちの働き、どのようなことをしていくかが示されていきます。それぞれがするべき奉仕であったり、伝えていくべき場所であったり、様々なことが示されていくことでしょう。しかしそのためには、まずイエス様の愛に純粋に応えていくということです。こんだけ私はあなたを愛してますと、表現することも大事です。しかしありのままのあなたを主はご存知です。ペテロの返事が全てだと思います。 私があなたを愛していることはあなたがよくご存知です。私の失敗も、私の足らない愛も、あなたはご存知ですというこのペテロの答え、素晴らしいなと思います。今日皆さんはどうでしょうか？イエス様が、皆さんに、今日あなたに私を愛していますかと言われたときにどう答えるでしょうか？いや、あなたはすごく愛していますと答えるでしょうか？いや、ちょっと最近あまり愛せていませんと答えるでしょうか？ペテロの返事いいなと思いますね。あなたは、ね、私があなたを愛していることはあなたがご存知です。イエス様のことは私たちは愛していると思います。でも足らない部分もあるでしょう。どのぐらい愛しているか、それはイエス様がよくご存知だということです。このペテロの返事、素晴らしいなと思います。でも、ペテロは決して素晴らしい返事をしようと思って言ったわけではなくて、彼は砕かれボロボロの中で精一杯の返事だったと思います。今日私たちがするべき返事も同じようでいいと思います。私があなたを愛している。そのどれぐらい愛しているか。どのような状況か。それはあなたがよくご存知です。それで良いのではないでしょうか。むしろイエス様に心を開いているということが大事なんだと思います。ペテロのあなたがよくご存知ですということは、主に心を探られることを明け渡しているということですから、私たちも心を閉ざすのではなくて、イエス様に心を開く、それでいいのではないでしょうか。皆さんが焦ってどんな奉仕をしていくか、残る人生でどういうことを実を結んでいくかに囚われるよりも、まず愛していく、主に愛をお返ししていくときに、あなたにとってのこの羊を飼う、あなたにとっての実を結ぶ、それが示されていくと思います。私はこのイエス様の復活の後のストーリーいくつか見ていく、この箇所好きなんですね。エマオの途上の箇所も好きですし、今日のこの箇所も好きです。復活の後のイエス様の姿は、もう復活しましたってバーンとでっかいことやるでもなく、ものすごい、さあ行け、行け行けどんどんではなく、イエス様は、ゆっくりゆっくりと一人一人に、数名ずつに会っていかれた。そしてその数名ずつは、決して成功者ではなく失敗者であったり、うまくいってない者たちであった。しかしそんな者たちを引き上げてくださった。何度でも引き上げ、愛を示し、そして彼らが変えられていき、彼らが福音を伝えていったということです。この引き上げられて、主の愛に応えて交わりに戻された弟子たちは、一つところに集まって食事を共にし、祈り続け、そして、あのペンテコステの日に聖霊が下されていきます。そしてその時に力を受けて弟子たちは、福音を述べ伝えに今度出て行き始めるわけです。しかしその前にまずイエス様の愛に応えていき、イエス様に心を開き、交わりに回復していった、そのことがまずあるわけです。イエス様のこの復活の後の姿というのは、失敗者を引き上げる主の力、何度でも用いてくださる主の力、足らない愛のあるものをそれでも足らない、ね、イエス様愛してけど足らないものをそれでも補うほどの愛を示してくださる、そこに私たちは復活の力を見ることができるのではないでしょうか。死んでいたイエス様が蘇られた。墓を、死を打ち破られた。どん底から上げられたイエス様は、低い、失敗している私たちをも引き上げてくださる力をお持ちです。私たちを復活の力がもう一度立ち上がらせてくださいます。復活の力によって私たちも今日立ち上がり、死を愛し、人々を愛していくことができるようになります。ここに私たちは復活の力を見ることができます。ペテロや弟子たちは失敗者でしたけれども、しかし、失敗したものというのはある意味強かったかもしれません。失敗したからこそ、他の人を励ますこともできたでしょうし、一度も失敗しないものが成功するものかって言ったらそんなことないですね。何度でも引き上げられて主の手のぬくもりを体験したものが、主の愛をもっと体験できるのかもしれません。今日、ここにいる私たち一人一人、私も含め皆さんもですけども、いろんな状況があると思います。今、どん底ですという人もあれば、 少し信仰が後退していますという人もいらっしゃるかもしれません。最近聖書が、祈りがあまりできてません。そういう方もおられるかもしれません。しかし、主の愛は変わることがありません。あなたを見捨てることはありません。もう一度あなたを引き上げてくださいます。そしてもう一度交わりたいと願っておられます。主に応えていきたい、そのように思います。ね、三つ目のポイントを言い忘れてたかもしれませんが、三つ目のポイントは、失敗者を主は用いてくださるということを最後にお伝えします。三つ目のポイントは、主は失敗者を用いてくださいます。しかし、主が失敗者を用いるためには何が大事かというと、最初の二つのポイントです。それは、主は失敗者を何度でも引き上げてくださる、何度でも愛を表してくださるということ、そして、主との交わりを回復していくということです。その上で、主は失敗者を用いてくださいます。聖書に出てくる登場人物たちも、あんだけ素晴らしい信仰者と言われる者たちも、イエス様以外は失敗者ですね。アブラハムも失敗を犯し、モーセも失敗を犯し、ダビデも失敗を犯しました。ペテロもそうです。弟子たちを見ていくと、信仰者たちを見ていくと、失敗者たちばっかりなんですね。しかし、最後まで失敗者である者とそうでない者の差を分けたのは、主の呼びかけに応えて、主のもとに戻るものです。今日ここに私たちも、この復活の主にもう一度つなぎ合わされて、さらに励まされて歩んでいきたい、そのように思います。主はあなたを呼んでくださっています。そしてあなたが今調子が良いのであれば、他の信仰者たちを励ましていきましょう。イエス様と共にこの交わりに、この食事の家族の交わりに、共に招いていきたい、そのように思います。そして共に祈り合って、共に励まし合っていきましょう。復活の主が共にいて、それを成してくださることを感謝したいと思います。しばらくお祈りしましょう。今のそれぞれの信仰の状態、ありのまま、今祈っていきましょう。主よ、私の状態はあなたが一番ご存知です。今祈ります。私の心を探ってください。私の心は今落ち込んでいます。あなたを求めています。そういう方もおられるでしょうか。今は調子が良いです。そういう方もおられるでしょうか。いろんな方おられると思います。でもありのまま、ありのまま、今祈りましょう。今病の癒しが必要です。人間関係の回復が必要です。将来のビジョンが必要です。あなたの励ましが必要です。誰かを許すことが必要です。いろんなことあるでしょうか。主に今心探っていただきましょう。お祈りさせていただきます。愛する天の神様。主よ、ペテロは、あなたを愛しますと、あなたに死にまで従いますと言いながら失敗を犯しました。復活したイエス様に出会いながらも、彼は一度置いた網をもう一度取って戻ってしまいました。さらに失敗を犯し、どん底でした。しかし、そんなペテロをあなたは見捨てずに、もう一度同じ体験を、ビジョンを見させ、そして、主との交わりに呼びかけてくださいました。そしてペテロが戻っていくと、三度愛しますと答えるようにされ、そして羊を飼うように命じました。ここにいる私たちも、信仰が調子が良い時もあれば悪い時もあります。もしかすると今、この礼拝におられる中にも、今自分の信仰が弱っておられる、そういう方もおられるでしょうか。オンライン礼拝をしながら、いろんなジレンマの中におられる方もおられるでしょうか。 しかしその心をあなたはご存知です。その上で主あなたは愛を表され、そして交わりへ戻してくださる方であることを感謝します。そしてもう一度ビジョンを見させ、そしてもう一度立ち上がらせてくださることを感謝します。私たちがどの程度あなたを愛しているか、それはあなたがよくご存知です。足らないものであることをお許しください。しかしどうぞあなたとの交わりの中で癒され、育まれ、成長していくことができますように。そしてどうぞあなたが呼びかけられるその愛しますかという答えに心から答え、あなたが示される私たちにとっての行くべき場所に、身を結ぶべき場所に、羊を飼うべき場所に、私たちがもう一度立ち上がることができますように。私たち弱いものをそれでも救い引き上げるためのあなたの十字架、感謝します。そして私たちを生かし、私たちを励ます復活の力、感謝いたします。その力が今日もお一人一人に注がれていることを感謝いたします。主よ、どうぞあなたのその愛と素晴らしさをお一人一人がさらに体験していくことができますようにお祈りいたします。主イエスキリストの御名によってお祈りします。アメン。感謝します。